聖書を拝読します。今日はコリント人への手紙第1、6章1から7節です。新約聖書333ページの上の段からです。司会者が拝読いたします。コリント人への手紙第1、6章1節、あなた方のうちには仲間と争いを起こしたら、それを生徒たちに訴えずに、あえて正しくない人たちに訴える人がいるのですか。生徒たちが世界を裁くようになることをあなた方は知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるのに、あなた方にはごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。あなた方は知らないのですか。私たちは御使いたちを裁くようになります。それなら日常の事柄は言うまでもないではありませんか。それなのに日常の事柄で争いが起こると、教会の中で軽んじられている人たちを裁判官に選ぶのですか。私はあなた方を恥じらせるためにこう言っているのです。あなた方の中には兄弟の間を仲裁することができる賢い人が一人もいないのですか。それで兄弟が兄弟を告訴し、しかもそれを信者でない人たちの前でするのですか。そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。どうしてむしろ不正な行いを甘んじて受けないのですか。どうしてむしろ騙し取られるままでいないのですか。以上です。それでは西本牧師先生より、苦しみの解決と題してメッセージをいただきます。ではよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
ようこそいらっしゃいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、7月第2の手術の礼拝を私たちに与えてくださり、また神様の御前に共に集い、またインターネットを通して礼拝してくださっておられる方々もいらっしゃることを覚えて心から感謝いたします。いよいよ暑さの厳しい中に入ってきますけれども、何よりも私たち自身のこの心を整えてくださり、平安を与えて、またあらゆることに対応できる、対処することのできるものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ私たちの心の中に救い主イエス・キリストがいつも共におられ、そしてまた私たちを慰め、励まし、力を与えてくださって、共に私たちのこの毎日の生活を歩んでくださるようよろしくお願いいたします。私たちの周りにはさまざまなことが起こってきますけれども、何よりも平安を与えてくださり、そしてまたすべてのものを作られ治めておられる誠の神様が私たちをも平安に導いてくださる、そしてまた祝福を与えてくださる、このことを信じて生きるものとしてくださるようにお願いします。またそのために私たちの心の中に神様の御言葉を豊かに与えてくださって、信仰を持って受け止め、そしてまた神様の喜ばれることを行うものとしてくださるようによろしくお願いいたします。今からの時をもお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日は苦しみの解決ということで、コリント人の手紙第1、6章の1節から7節を見ていきたいと思います。私たちの人生の中で最もつらいことは何か、それは親しい人と争ってしまう、そしてそういう中に揉め事が起こってしまうということではないかと思います。特に自分の大切な家族、そしてまた信仰を同じくしている教会の兄弟姉妹との間にトラブルが発生していく、そういうことが起こると、もう私たちの身も心もですね、すり減らしてしまうということがあると思います。疲れてしまう、そういうことが現実にあるわけです。 実はこの聖書の中に、今日読んだところを見るとこの訴えを起こすというですね、そういうことが出てきているわけです。まあ、簡単に言うならばもうこの教会内でのトラブルが裁判沙汰になってしまうというようなことです。それは本当に非常に悲しむべき出来事であったと思います。じゃあいかにして私たちは解決していくことはできるんだろうか、そのことを考えさせられます。まず一つのことは自分自身を知らなければならない、そのことがあります。今読んでいただいた聖書の中に一節二節を見ると生徒というですね言葉が出てくるわけです。この生徒って何なんだろうか、まあ、簡単に言えばこれはもうクリスチャンのことだということになるわけなんです。で、聖、清い、じゃあ私たちは何も失敗しない完全な人間になったのか、そういう意味では実はないということなんです。この聖という言葉は分離する、分けるという意味があるわけなんです。で、何を分けるのかっていうと私たちはこの世のものから分けられて、で、何になるのか、それはキリストのものになるということです。だからこの聖徒っていうのは私たちが考えているような聖人君主とはまた異なったものです。キリストに属するもの、そしてキリストによって救われたということであるわけなんです。何から救われるのか、それはやがて来る永遠の滅びというのが必ずあるわけです。私たちは永遠にこの世で生きるってことはできません。必ず死ぬってことがもう 100% 決まってます。じゃあその後どうなるのか、聖書を見ますと死んだ後に永遠が決まるっていうふうに出てきているわけなんです。でもほとんどの人たちは死ぬことがこの永遠の決まりになってしまうのではないか、そう思っている人が多いと思います。でも聖書を見ると死んだ後に永遠が決まる。なぜならば私たちは神様の前に出てその永遠を決めるのは神様ご自身であるわけなんです。この聖徒というのはイエス・キリストによって言うなれば選ばれたもの、そしてその救いに預かった。じゃあどのようにして私たちは救いに預かるのか、信仰、ただ信じる、そのことによって私たちは救われるわけなんです。なぜならば私たちは行いによって完全なことを行うことはできない。もし行いによるならば 100% 全部完璧に正しくやらなければ正しいとは言えないわけです。とするならば誰も救える人はおそらくはいないでしょう。生まれてから今日に至るまで私は一つも過ちを犯さなかったという人は一人もいないと思います。ですから聖書は全ての人が罪を犯したために神の栄光を受けられなくなっているということをはっきりと指摘しています。じゃあ私たちがその神様の栄光、祝福、恵みを受けるためにはどうしたらいいのか。私たちは失敗や過ち、まあ、聖書では罪って言ってますけれども、それを許していただく必要がある。でも私たちは自分で自分を許すっていうことはできないわけです。まあ、確かに自分で自分を慰めようとするっていうことは心の中に働くと思いますけれども、それが果たして確固たる信念っていうかですね、確信になるんだろうか。 もう自分はこんな失敗を犯したくないって言っても、それを正しくすることは私たちの力ではできないわけです。ああまた同じ失敗をやってしまった、もうだんだんとがっかりしていってしまう、そういうことがあるわけです。しかし私たちの救いは何かというと、イエス・キリストが私たちのすべての罪や過ちをあの十字架の上で負ってくださり、そしてその罪の代価を支払ってくださった。キリストが身代わりとなって自分の負うべき罪の代価を代わりに支払い、そしてその逆に自分を神の子としてくださった。そしてそれによって神の子としての資格が与えられて、そしてまた恵み祝福に預かることができる。まあ、よその家の子供がですね、勝手に自分の家に入ってきて、もう喉が渇いたって言ってですね、冷蔵庫開けてジュース飲んだら、多分その家の人は怒ると思います。でも自分の子供がですね、暑い炎天下の中から帰ってきて、喉が渇いたって言って冷蔵庫開けてお茶飲んでも、多分あんまり怒る親はですね、ないと思うんですね。だからその家の子供であるのかないのかっていうのは随分違うと思います。もう他人が入ってきたらそれはもう大事件になるわけです。でも自分の子供とか親がですね、一緒に生活して暮らしているならば一つも問題ではない。だから聖徒っていうのは何かっていうと、イエス・キリストによって罪が許されて神の子供となった。まあ、神様ご自身は聖なる方です。そして私たちもその清さに預かることができる、そういうものとされたということです。だから私たちの立ち位置はどこにあるのか、もうこの世にあるのではないということなんです。実は私たちは神の側に生かされている、神様についている。ですから私たちは神様の側に立ってですね、本当にこの最後の審判というのがあるんですけれども、それをどのように見るのか、それが実は2節のところを見ると、生徒たちが世界を裁くようになる。なんと3節には、あなた方は知らないのですか、私たちは御使いたちを裁くようになります。でもこの裁くっていうのは、私たちにその力があるっていう意味ではないってことです。先ほども言いましたように、私たちの立ち位置、立つ側がですね、全く異なる。すべてのものを裁かれるのは誰か、マタイの福音書の28章の最後を見たら分かります。私は天においても地においても一切の権威が与えられている。ですからすべてのものを裁かれるのはイエス・キリストであるということです。そして私たちはどこに属しているのか、イエス・キリストを信じた者はそのキリストに属しているもの、キリストの側に立つものであるということです。ですから私たちが知らなければいけないのは何かっていうと、自分はかつてはこの世に生まれてこの世に属していた、そしてまたこの世と一緒に滅んでいく、そういうものであった。ところがイエス・キリストを信じて、イエス・キリストは十字架で自分の罪を許してくださり、神のものとしてくださった。それが聖徒であるということです。だから簡単に言うならば、自分の立ち位置はどこにあるか、キリストの側にあるということです。そしてそのことによって、ただ私たちは神様の憐れみ恩寵を受けて、キリストの十字架により裁かれないものとなった。でもやがての時にはすべてのものが裁かれる、その時が必ず来るということであるわけです。ですからその裁きを私たちが考えるならばですね、2節の終わりを見ると、ごく小さな事件さえも裁く力がないのですか、 だから私たちが日常いろんな問題が出てくる、人と意見がそり合わない、そして言い争いになってしまう。最後の砂漠から見たら本当にそれはもうごくごく小さなものであるということです。そしてそれは4節を見ると、それなのに日常の事柄で争いが起こるとですね、本当にそれは取りに足らないことなんだ。もう永遠の恐ろしい裁きから考えるならば、本当に今私たちが直面しているものはもうごく小さなものにしか過ぎない。でもそれが心象膨大になってですね、もう目の中にある塵みたいなもんです。その塵が家の柱みたいに大きく見えてですね、これはもう大変なことだ。そして右往左往している。でも自分がやがては人生を終わって神様の前に立つときに、自分はどこに立っているのか、そしてそのことを信仰によって私たちは今自分の心の中に考えなければならないということです。ですからもし人との、揉め事、争い、言い争いも含まれると思いますけれども、そういうことが起こるときに自分は一体どこに立っているのかということを知らなければなりません。神様は罪人の私たちを愛し許し、一人子を犠牲にして、そして私たちを子として受け入れてくださっておられる。だから自分は今神様の側にいるんだということを覚える必要があるということです。そしてもう一つは、この解決を聞くということです。もっと簡単に言うならば、人にも相談してですね、意見を伺うということです。でもそれが得てしてできない。なぜならばこんな問題ぐらいは自分が解決しないといけないんだ。自分は神様に選ばれている、自分は正しい。だから問題の一つは何かっていうと自己主張です。自分が正しい。だからそれによって自分の見方っていうのはものすごくもう狭くなってしまっている。なんでこの正しいことを言ってるのに、やってるのに分からないのかというのが、お互いがぶつかり合ってしまう、その原因になってしまうということです。ですから私たちはもう一度へり下って聞く耳を持たなければいけない。そして人にも尋ねるってことです。そしてその尋ねるのはよその人ではないってことです。それは5節に出ていますけれども、あなた方の中には兄弟の間を仲裁することができる賢い人が一人もいないのですか。パウロはそう言ったわけなんです。ですから教会の中で兄弟の間を仲裁するっていう人です。問題を広げていくっていうような人はダメです。むしろその相手と自分との間に取り持って仲良くできる、そういうことをする、そういう人を見つけてですね、そしてその人にも聞くっていうことです。救いは聞くことから始まるっていう言葉があります。私たちは聞かなければいけない。自分が正しい主張していてもですね、問題を解決することはできません。当事者と話し合って解決できたらそれが一番早いわけですけれども、できない場合は第三者に聞くっていう耳をですね、私たちは持つ必要があるっていうことです。そしてそのところに具体的な解決は出てくる。ですから私が一番感謝しているのは何かっていうと、教会で私と私の家族の名前がその祈祷名簿に上がっていてですね、祈ってもらっているっていう 現実です、まあ、総天祈祷会で、それぞれその人の名前また家族の名前を挙げて祈ってるんですけれども、まあ、私が非常にやっぱり一番嬉しく感じるのは何かっていうと、自分のために祈ってくださっておられる方がいる、なんかそれだけでもですね、私はほっとする、安心できる。なぜならば牧師って言ってもそれはもう完全ではないわけです。もう不完全であり、もう十分にできていないっていうところの方がもう圧倒的に私は多いと思います。でも自分をそのように祈って支えてくださる人がいるんだと思うとですね、まあ、心はほっこりします。もちろん一番大きな解決はどこにあるかっていうと神様にあるわけなんですけれども、しかしそれは目で見ることできません。でも祈ってますよとかですね言われると安心できるし、逆にまたお祈りしてくださいという依頼も私は受けてですね、もう電話でも何でももうすぐにお祈りさせていただくということができるわけですが、教会に兄弟の間を仲裁することができる賢い人、もうその問題を解決しようとする人に私たちは聞く必要があります。まあ、中にはそうでない人もいるっていうのがその前の説には出てきてるんですけれども、まあ私たちは聞く耳を持ってですね、第三者の意見も聞いていく。そしてまたそのところに神様は誠の解決を私たちに与えてくださいます。それは何かっていうと、7節を見るとそもそもという言葉が出てくるわけです。そのことの発端、互いに訴え合う、それがすでにあなた方の敗北です。パウロは指摘してるんです。訴える、そのことが信仰においては敗北なんだ。だからまず私たちは自分がどこに立っているのか、もう結論から言うならばキリストの愛に立つっていうことです。キリストの愛が自分の毎日の日常生活の土台になっている。自分はイエス・キリストの十字架によって許された。だから多く許された人は多く許すことができると、それは私は真理だと思います。多く愛されている人が多く愛することができる。だから私たちが立つのは何かっていうと、キリストの愛に私たちはしっかりと立つ。だから自分が正しい、間違っていない、もうそうやって戦っていくこと自体が敗北だ。仮に私たちが自分の正しさを主張して裁判に訴えてですね、勝ったとしても本当に心にですね喜びがあるんだろうか、満足があるんだろうか。人と議論しててですね、やっぱり自分の言ってたことが正しい、相手は間違っていた、でもそこに神様の愛と憐れみ、それを自分の心の中に与えていただけるんだろうか。まあ私は苦い経験をしたことは何度もあります。議論には勝ったけれども、そこにはちっとも喜びがない、神様の愛が感じられない。じゃあ一体それは何のために勝ったのか、もうそれは自分自身が敗北してしまっている、もう冷たい人間になって愛が冷えている、それは神様が与えてくださる勝利では全くなかった。じゃあ私たちはどうすれば神様からのその勝利、そしてまたその愛を与えていただくことができるのか。それはパウロ自身がこの7節の後半を見ると、どうしてむしろ不正な行いを甘んじて受けないのですか、どうしてむしろ 騙し取られているままでいないのですかと。彼はそう言ってるんです。ですから私たちが、あんたは間違っている、そう言われてですね、責められる、そして自分が持っているものさえも騙して取られてしまう、それでも訴えない、そこに勝利が必ず与えられるということです。それはどこから来るのか。イエス・キリストの十字架から来るということです。罵られても罵り返さず、脅かされても甘んじてそれを受けていかれた。イエス様のあの口から出た言葉は何か。父よ、彼らをお許しください、彼らは何も分かっていないのです。自分を十字架につけた人たちをことごとく許された。自分が十字架にかけられて苦しみの中にあって、自分を嘲笑って罵っている者たちが目の前にいたということです。でもイエス様はその人たちを見て、彼らを憐れんでください、彼らの罪を許してください、それがキリストの十字架である。ですから私たちは自分自身が一体どこに立っているのか、果たして自分の正しさを主張して勝ったとしても喜びがあるんだろうか。おそらくそのようなことで争っている限りは心には平安はないと思います。じゃあどうしたらいいのか。それは私たちが信仰によって行動するということです。それは神様ご自身がすべてを必ず益としてくださる、だから私は一切手放します、祈るときに本当の勝利が与えられる、それは神様ご自身が自分の傷んだ心、深く負った心の傷を癒される。キリストは癒し主です。福音書を見るならば、どんな人をも癒され、健康にし、立ち上がらせてくださった、その力が私たちに与えられるということです。ですからごく小さな事件、日常の事柄の争い、そういう中に自分は正しいんだ、そしてなんで分かってくれないのかという握りしめているものをですね、私たちはキリストの前に手放していく、明け渡していく、時には損をする、でもそれ以上に神様は自分の心の中に大きな慰め、そしてまた私はあなたを愛している、その愛が豊かに与えられるということになるわけです。私はこの世で与えることのできない大きな平安をあなたに与える、約束してくださっておられる。だから一切を神様に委ねて手放して、そしてまた神様ご自身が自分の心の中に臨んでくださるときに、心は穏やかになり、自分ほど神様に愛されているものは他にはいない、そのことが分かって私たちは喜びに満たされることができます。それが信仰の勝利、神様が与えてくださる大きな恵み、祝福、私たちはそれに預かってさまざまな事柄に勝つものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の神様、私たちの間には さまざまな争い、そしてまた問題が出てくることがあります。あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。日常の事柄でこの争いが起こる。パウロはそのことをはっきりと示しました。しかしイエス・キリストは私たちの一切の罪、また汚れ、咎をあの十字架の上で受けてくださり、支払ってくださったことを私たちは心の中に覚えております。どうぞすべての罪をもイエス・キリストは許してくださった。その信仰に立ってさまざまな事柄にまた対処できるものとしてくださるようによろしくお願いいたします。自分の思いや感情でだけで動くのではなくて、どうぞまた聞く耳を持って、どうかまた自分がどのような位置に立っているのか、本当にこのイエス・キリストの愛の中に立つものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。